ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年11月27日ローマ人への手紙12章1節から8節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。一つの体は多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。メッセージ、ちょうどよく。
ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方もようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方もお顔を見ることができて嬉しく思います。ここに共に集って礼拝をできること、親子室でご一緒に礼拝をしていらっしゃる方があること、インターネットを通してメッセージを聞くことができること、どれも私たちに与えられた素晴らしい機会で、本当に感謝なことだと思います。今日語られていく御言葉が一つ一つ、皆さんの心に届いていくようにと願うものです。私たちは今、ローマ人への手紙の後半の部分を読み始めています。イエス・キリストにあって与えられる歩みがどのようなものであるのか、そのことを理解しようとしています。先週は、確かな主に信頼するのだ。呼び求めると答えてくださる方に信頼するのだ。そのことをお伝えしました。今日、私たちは、二つの問いかけを持って、聖書の箇所を読んでいきたいと願っています。その二つの問いかけを、ある女性の手記からご一緒に問い始めてみたいと思います。先日の報道で BBC が選ぶ今年の女性100人に小林真央さんが選ばれたことを私たちは聞きました。この方はもともとアナウンサーの方ですけれども、今は海老蔵さんの奥さんとして、そして乳がんであることを世間に公開して闘病の様子を持って多くの人を力づけ勇気づけている、そういう方です。その方の手記を読みたいと思うんですが、もちろん私はこの方のことを深く知りませんし、それにもかかわらず病の中にあるこの言葉を読んでいいのかどうかはばかられるところが多くありますけれども、おそらく多くの方の心の内にある様々な思いを共感として引き起こすのに良いものだろうと信じてお伝えすることにしたいと思います。BBC に寄せた小林真央さんの手記の最後の方の部分を読んでみたいと思います。人の死は病気であるかにかかわらず、いつ訪れるかわかりません。例えば私が今死んだら人はどう思うでしょうか。まだ34歳の若さでかわいそうに、小さな子供を残してかわいそうにでしょうか。 私はそんな風に思われたくありません。なぜなら病気になったことが私の人生を代表する出来事ではないからです。私の人生は夢を叶え、時に苦しみもがき、愛する人に出会い、二人の宝物を授かり、家族に愛され、愛した彩り豊かな人生だからです。だから与えられた時間を病気の色だけに支配されることはやめました。なりたい自分になる。人生をより彩り豊かなものとするために。だって人生は一度きりだから。この方が病気だけに自分の人生を支配されるのはもうやめたと言っていることに、多くの人が力づけられ、勇気づけられ、また私たちもそうでありたいと願うことでしょう。彼女に限らず、病に困難に立ち向かっていくその姿が、人に勇気を与え、力を与え、また私たちの心の内のどこかに、私もそうでありたいという思いを引き起こすものです。その中で私たちは今日二つの問いかけを心に留めてみたいと思います。一つは、なりたい自分になると言ったとき、あなたはどんな自分になりたいと願うのでしょうか。このことに、あのことに支配されるのではなく、私は私の人生を生き切りたいと願ったとき、そこに思い描いている人生とはどういうものでしょうか。あなたはどんな人になりたいと願っているのでしょうか。もう一つの問いかけは、同じようなことですけれども、彩り豊かな人生とは一体どういうものでしょうか。私が私として歩むというとき、私の歩みはどのようなものとして、彩られ豊かなものとして、そこに繰り広げられていくのでしょうか。この二つの問いかけ。私の人生とはどういうものであるのか。彩り豊かな歩みとはどういうものであるのか。そのことをご一緒に見ていきましょう。今日読んでいただいたローマ人への手紙、12章のところですけれども、その3節に、私たちが自分自身をどういうふうに見るべきなのか、そのことが記されています。なりたい人になるといったとき、私は自分をどういうものとして見ることが大切なのでしょうか。ここに書かれているのは、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった。信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい、ということです。この、慎み深い考え方というのは、ちょうどよく自分を見なさい、ということを意味しています。思い上がって自分が何者かであることを誇り、人を見下して歩むのはやめなさい。それはふさわしくないことですよ。反対に、自分を卑下して、私はこんなにつまらないものだといじけて、人を羨んで妬んで生きるのもやめなさい。それはふさわしくないことですよ。あなたはちょうどよく自分を考え、捉え、その歩みを認識し、イメージを抱いて歩むように。ちょうどよく。そのちょうど良さはどこから来るのか。その直前に書かれている言葉はこうです。神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて測ったらちょうど良いっていう感じで私は自分の歩みを見るんだ。この箇所を説明したある聖書学者は、信仰の計りっては何かというと、神があなたに向かい合って、あなたのために与えてくださった信仰の歩みに応じて自分を見なさいと説明しています。神があなたと向かい合って、あなたに与え、 備え、手渡した、その信仰の歩みに応じて、ふさわしく自分の歩みを見るように。その歩みは誰も違っています。この手紙を書いているパウロには、パウロの神様から与えられた信仰の歩みがあって、それにふさわしく自分の歩みを見ることが必要です。十二弟子の中のペテロは、ペテロに与えられた歩みにふさわしく見ることが大事です。ヨハネはヨハネに与えられた信仰の歩みにふさわしく自分の歩みを見ること。初代の教会のリーダーたちは、自分に与えられたその歩みにふさわしくその歩みを見ること。教会の歩みを立て上げる影の主役たち、その人たちは自分に与えられたのにふさわしくそのことを見ること。私たちの信仰の先輩たちもまたそのようにそれぞれ歩んできました。その人その人にそれぞれ違った歩みがあります。その中でイエス・キリストに出会い、そして自分に与えられた歩み、その信仰の歩みに応じてふさわしく、そのことを通してちょうどよく自分の歩みを見てきたわけです。私たちは、神様が私たちに向かい合って与えてくださる素晴らしい信仰の歩みがあることを知っています。パウロはどうだったでしょうか？パウロはこのところで、あなた方に言います、伝えます、命じますと言ったとき、神の恵みのゆえに、神の憐れみのゆえにということを根拠にしていました。彼にはもちろんもっと誇ることがあり、もっと権威を持つべきことがあった、そういう人生です。生まれも育ちも、熱心な自分自身の歩みも、神様の前に築き上げられた信仰的な基盤も、一切合切が人より秀でた素晴らしい良いもので彩られていました。そんな彼がイエス・キリストに出会ったとき、私が今まで誇りとしてきたこの山ほどある宝のようなものは、今やゴミのようなものだと言い放ち、それを横に置いて、私にあるのはただキリストにある歩みのみ、これこそが私の誇り、それ以外に何も誇りとすることはない、今あるのは神の恵みだ、今あるのは神の憐れみだ、なぜならば私は取りに足らないほど小さなものであり、そして神の教会を迫害してきた罪人の頭であり、本来神の前に立ち得ない私なのにもかかわらず、今こうして生かされている、これは神の恵みと憐れみによるのだ。私たちも同じです。もちろんパウロと歩みは違います。経験してきたことも違います。それは人それぞれ違うでしょう。でも同じ恵みと憐れみに預かっているのです。ローマ人への手紙の1章から11章はまさにそのことを書いた部分でした。すべて人の隔てなく、人種の違いなく、言葉の違いなく、肌の色の違いなく、身分の高い低いの別なく、良い人である悪い人である、神から離れている近くにいる、信仰者の家に育った、そうではない、一切を問わずして、ただ、キリストにあってのみ、私たちは救われるのだ。そして、経験してきたもと、基づいて、あなたのありように合わせて、神はなおそこにあなたの新しい歩みを与えてくださる。そこに私たちは自分の生きる道を見つけようとしているわけです。繰り返しになりますが、その道は一人一人一人一人異なっています。私たちがここに席を同じくしていながら、私は私の人生を生きることしかできません。 隣の人の人生は私の人生ではない。私がなりたい自分になると言ったとき、そこに思い描くのは、私が理想として掲げ、努力して歩み、こうなりたいと憧れる歩みというよりは、神様がこの私に向かい合ってくださり、私の歩みを受け止めてくださり、私の歩みとして私の手に戻してくださった、そのキリストにある私の人生です。神が命を与え、その生涯を導き、良きもので満ち足らせ、完成されようとしている私の歩みこそが、私が思い描く人生、私の歩みのビジョンであり、イメージであり、コンセプトであり、私自身願うところ。神様が私に向かい合って、私に与えてくださった信仰の歩み。では、それがどのように彩り豊かなものであるのか、そのことをお話ししたいと思います。一節二節には、当時の神を信じる者たちといった時の典型的なイメージ、言葉を使って、新しい信仰者の姿たちが紹介されていきます。典型的な信仰者というのは、ユダヤ人の熱心な信者たちでした。彼らは、安息日ごとには、集会場に集まって、神を讃える歌を歌い、朗読される聖書の中からその意味を読み取り、そして祈りの声を持って神に近づき、それぞれの生活に戻っていきました。年に数回、宮にもう出て、生贄を捧げました。鳥なしの生贄を、感謝の生贄を、食材の生贄を。そして祭司が、私に向かって語りかけてくださる神様の宣言を受け止めて、それぞれのところに帰っていくのでした。この礼拝、捧げ物というのが、その時の典型的な信仰者たちの神の前にある歩みだったんです。そして、このところでパウロは、今やそのことを、こう語るのです。あなた方の体を、清い、生きた供え物として、神に受け入れられる供え物として、捧げなさい。これこそがあなた方がする霊的な礼拝なのだ。私たちの体を捧げるということ。その体は、私たちの一挙手一投足、言葉、表情、態度、人間関係、果たそうとしている使命、毎日の役割、それら一切を含んだ私の生活を意味しています。それを、神のものとして差し出すのだ。神のものとして生きるのだ。それこそがあなた方の霊的な礼拝なのだと言います。決まったところに、決まった時間に、決まった所作を持って、集まってきて神に捧げることがあなた方の礼拝ではなく、私たちの体を持って、すべての領域に及んで、一切を神の前に持ち出すことが、私たちの礼拝なのだ。さらには、二節のところに、当時の信仰者たちを特徴づけるもう一つのこと、律法について書かれています。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知る。 かつての信仰者たちにとってそれはもう自明のこと、書かれていること、定められていることだと思っていたんです。しかし、ひとたび私たちが私の体をもって歩むすべてのことについてと言ったとき、紙に文字に書かれていない事柄がなんとたくさんあり、複雑な中に私たちが神の御心を探り求めなければいけないことがたくさん。それを私たちは尋ね求めて知っていくんだと言います。決まったことを守り行うことが良いのではなく、その同じことを書かれていないこの現実、直面する現実の中でどのように実現するのかを見極め、知っていかなくてはならないのだ。ここにあるのは、集まってくる文字に収められた固定した、定型化した宗教様式ではありません。そこから出ていく。実際に体を動かし、言葉を発し、心に感じ、お互いと接する生きた歩みです。その中において、神の御心を探り求めながら道を見出していく歩みです。礼拝者として身なりを整えて神の前に集まってくるのではなく、そこから使わされていく歩みです。どんな道に？道なき道を進むような開拓者のようなものです。私たちのこれから歩もうとしている現実は、直面する人間関係は、私たちが乗り越えなければならない試練は、文字に書かれていない、簡単ではない、複雑な、助けを必要とし、知恵を必要とし、神の御心を見極めていかなければならない開拓者の歩みなんです。道なき道を進んでいく歩みです。山を乗り越えていき、深い崖を駆け下り、自分の身にも及ぶかという深みを泳いで渡り、前へ前へと進んでいく冒険者の歩みです。大海原に船を漕ぎ出して、風を捉えて帆を張り、嵐に耐え、穏やかな波を喜び、素晴らしい夜空の星を見上げながら、そこに迫り来る危険と戦い、道を失ってもなお目当てを失わず、進み続けていく歩み。私たちに与えられている信仰の歩みとは、核にも冒険に満ちた、ハプニングに富んだ、しかし神様の助けと導きの大いに表される、そういう歩みに他なりません。私たちはそれをして、私たちに与えられた彩り豊かな人生と呼ぶことができるでしょう。6節から後半の方には、私たちが与えられた歩みにどう取り組むのかということが書かれています。神様が私に向かい合って、私に与えられた救いの信仰の歩み。それを私たちは受け取り、自分のものとし、そこに歩み出していく。その道を一歩一歩一歩一歩歩んでいく。どういうふうにして？与えられたのであればそれをしなさいと言われています。与えられた賜物、恵みの賜物と言われています。賜物というのは、神様が私たちに与えてくださったもの。無条件に、私が何だからというのではなく、神様の側で私にぴったりのものとして与えてくださったもの。それは私たち命そのものに他なりません。他の人が歩むことのできない私の人生そのものに他なりません。そしてそれを与えられているのであれば、あなたはそれを生きなさい。それを生きなさい。言われています。しかも、 八節の後ろの方の言葉にいくつか注目してみましょう。惜しまずに、熱心に、喜んで。これはどういう言葉でしょう。惜しまずに、熱心に、喜んで。目の前にあることを自分のこととして受け止め、そこに自分の歩みを傾けていく歩みのことを指しています。これは一言ではない。これは私の人生なのだ。これを生きるのは私しかいないのだ。私はこの歩みを生き抜くのだ。惜しまず、熱心に、喜んで、そのことに身を傾けて、前のめりになって、そのことに打ち込んでいく姿でしょう。私たちは、神様から与えられた歩みに取り組んでいくのです。これを生き抜いていくのです。私の人生を 100% 生きる。良いことも、好まざることも、一切合切含めて、私はこれを生きる。神から与えられたものとして。今日二つのチャレンジをしたいと思います。一つは、私が今直面しているこの人生は、私の人生なのだと引き受けることです。皆さんの中には、こんな歩みではなかったはずなのに、私はこんな人生は嫌だ。できればもっと他の、そう願っていらっしゃる方もあるでしょう。私にはわからないような多くの苦しみや悲しみ、嘆きの中で、目の前にある人生を諦めても仕方がないほど大きな負担を感じていらっしゃる方もあることでしょう。しかしそれでいてなお、御言葉に語られていることとしてチャレンジをしたいと思います。もしそれが、神様があなたと向かい合って、あなたの歩みとして、あなたの前に広げたものであるとするならば、それを、私の人生であると受け止めて引き受けていただきたいんです。その人生はあなたしか生きることができないあなたの歩みだからです。二番目のチャレンジは、どうぞその中をキリストと共に生き抜くという思いを新たにしていただきたい。私たちのすべての歩みを通して、このことに取り組み続けていく歩みを通して、私たちは神の前に自分の歩みを差し出していきます。キリストにある歩み、この歩みを歩み通すのだと、ぜひご一緒に歩んでまいりましょう。今まで歴史上の多くの人物たちが物語に名を知らされ、伝記として語られ、ストーリーを語られてきました。私たちの歩みもまた、この地上の人生を終えるとき、神の前に一つのストーリーとして語られることです。それは他でもない、私自身が歩んできた歩みを振り返ってのことです。ああだったらよかったのに、こうだったらよかったのにという過程の話もありません。やり直せればということもありません。歩んできたそのままを私たちはもう一度振り返ることになります。その時、私たちはこう言いたいのです。確かにこの道を私は切り開き、山を登り、崖を下り、神様に導かれて歩み通してきた。その歩みは 心みて満ちゆく良いものであった。そしてそれをご一緒に見てくださった神様が、作品として私の歩みを作り上げた神様が、これは非常に良い。私も満足をしている。あなたの歩みは私にとって十分であった。そう言われる歩みが用意されて、この道を進んでいく中に、キリストにある歩みが全うされていく中に、今日一日内、今週一週間内、これから私たちが辿っていく生涯の完成の日までの歩み、神様が備えてくださり、導いてくださっていることを大きく喜びながら、感謝をしながら、そこに自分の道を見出して、ご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。